本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書、23章1節から何節です。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあるとわかると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。アーメン。使徒の働きには、使徒パウロの1時から3時までの伝道旅行と、囚人の身分でローマに連れて行かれ、拘禁される場面までが記録されてあります。パウロは1次と2次伝道旅行の時には、複数の地域を訪問し、神の御国を伝えましたが、3次伝道旅行の時は、ほとんどの時間をエフェソで過ごしました。約4年間の第3次伝道旅行の間、街道で3ヶ月間は神の御国の福音を伝え、ツラノの講堂で2年間福音を伝えました。パウロはエフェソで3年間教えたと告白しています。それでユダヤ人や異邦人に関係なく、大勢の人が神の御国について聞きました。そして特別な印が現れたりもしました。パウロは昼にはテントを作る仕事をし、夜には神の御国を伝えました。人々がパウロが身につけている手拭いや前掛けを持っていき、病気の人に当てると病気が治ったり、悪霊が出て行ったりしました。悪霊が出ていくのを見て、大勢の人たちがやってきて、自分たちがしていることを告白したりもしました。特に魔術を制御にしていた人たちは、自分たちの魔術の書物を集めて焼き捨てましたが、その値段がおよそ銀貨5万枚に上りました。当時、銀貨1枚は成人1人の1日分の賃金でした。銀貨5万枚は、1人の人が1日も休まず働いて、1円も使わずに137年間集めないと集まらない金額です。エペソの魔術師たちが焼き捨てた書物の値段がそれほどですから、エペソの人々がそれまで魔術師に惑わされて払ったお金は、書物の値段とは比較できないほど多かったことでしょう。当時、エペソの魔術師たちの重要な金稼ぎの手段は、エペソ証書と呼ばれるお守りでした。そのお守りは、人々の願いを叶えてくれる道具と思われていました。そのお守りを持っていれば、子供たちは大病にかかわらず健康に育ち、旅行で事故や強盗に遭うこともなく、愛と事業においても成功すると人々は固く信じていました。それでエペソの人々は、そのお守りがこの世で最も強力な力を持っていると考えていましたが、そのように考えるようになった背景には、このような言い伝えがありました。とても強い力を持つレスリング選手がいました。彼は出場する大会で常に優勝をしました。多くのレスリング選手が彼に一度でも勝ちたいと挑みましたが、彼の力があまりにも強くて、 到底かなうことができませんでした。ところが彼の足首にエペソ少書、お守りをつけているのが発見されました。それでそのお守りを取り除いたら、強い力は消え、直ちに試合で負けてしまったと言います。魔術師たちの書物が火に燃え、一握りの灰になってしまったのを見て、魔術師たちと彼らに追随していた人たちは、これまで我々はどう生きてきたんだ、と過去の間違った人生を反省したことでしょう。ところが、エペソにはエペソ書よりもっと有名なものがあって、それはアデミ、つまりアルテミス女神の神殿でした。世界七大不可思議という言葉があります。人の手で作り上げた最も奇跡的な建築物七つを指す言葉です。いろんな種類の七不思議がありますが、初めて七不思議の建築物を選定した人は、BC2 世紀頃のギリシャ人シドンのアンティパトロスです。彼が選定した七不思議には、現在まで残っている遺跡であるエジプトの首都カイロ付近のギザ地域にあるギザの大ピラミッドと古代バビロニア帝国にあったと言われる巨大な庭園であるバビロンの空中庭園などがあります。エペソにあったアルテミス神殿もそのうちの一つです。ギリシャ神話の女神アルテミスはローマ神話のダイアナでもあります。アルテミスはゼウスの娘であり、アポロンの姉でした。アポロンが太陽神なら、アルテミスは月の女神で生産と豊かさの象徴でした。アルテミス神殿は長さが137メートル、幅が69メートル、高さが18メートルであり、柱が127個だったそうです。古代ギリシャにはこのような格言があったそうです。太陽が昇って日が暮れるまで、アルテミス神殿より美しいものを見ることはできない。その神殿を建築するときに、エペソの女性たちは、彼らの腕輪とネックレス、宝石などを神殿の装飾のために捧げました。また、アレクサンドロス大王は、その神殿に自分の名前を刻んでくれるなら、自分が東方の遠征で獲得した略奪物を捧げると提案しましたが、容赦なく断られたと伝えられています。また、その神殿は犯罪者たちの逃げ場でした。どんな人がどんな罪を犯しても、神殿の境内に逃げたら、法律でその人を裁くことができませんでした。ここで神殿の境内は、神殿の中だけを意味するのでなく、伝わる話によると、神殿の頂上で弓を放って飛んでいったところまでだったといいます。神殿が観光した時に、撃った弓が奇跡的に約200メートルも飛んだと言います。ですから、アルテミス神殿の周りは、小アジア各地から集まった犯罪者の集合場所でも、とも同じでした。人々に神聖だと思われていた場所が、実は犯罪者の温床だったのです。そのエペソにデメテリオという銀細工人がいて、彼らはアルテミス神殿の模型を作って売っていました。それでその神殿の模型を作る人々に少なからぬ利益をもたらしてくれました。銀で作られた神殿の模型にくぼんだ空間がありました。それで人々はそこに神聖だと思われるものを入れておいて、自分の信仰を表現したりしました。 デメテリオは自分の工場で働く人たちと同じ仕事をする人たちを集めて暴動を起こしました。使徒、19章25節と26節です。彼がその職人たちや同業者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように私たちが繁栄しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エフェソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。デメリテリオと神殿の模型を作って売る仕事をする人たちはパウロのせいでショックを受けましたが、その理由はパウロが伝えた神の御国の福音のせいではなく、自分たちが豊かな生活をすることができなくなり経済的に収入が減るからでした。それでデメテリオが人々を先導して、我々の家が小さくなり海外旅行とホテルにも行けなくなるとか、我々の収入がみっともないほど減ったとは言わず、意図は巧妙に隠して澄ました顔で理由をこう話しました。使徒19章27節です。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。デメテリオは3つの理由を述べました。第一に、神殿の模型を作って販売するこの仕事が信用を失う危機があるだろうし、第二に、そうなれば自然に神殿の模型となる母体のアルテミス神殿も顧みられなくなるだろうし、第三に、エフェソがある小アジアをはじめ全世界でアルテミス女神の意向も地に落ちてしまう可能性が高いということです。デメテリオは経済的な利益が落ちることを愛教心が落ちることと宗教心が落ちることに装っているのです。それで彼らはパウロの同行者であるガイオとアリスタルコを捕らえ劇場へなだれ込み、2時間も騒ぎ立てながら、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫びました。劇場の中である人はこのように叫び、また他の人はあのように叫んだせいで集会は混乱状態に陥ってしまいました。そして自分たちがなぜそこに集まっているのか、理由さえわからない人もとても多くいました。人間はデメテリオとアルテミス神殿の模型を作って売る人たちのようにとても利己的な存在であり、巧妙な存在です。自分たちの豊かな生活、富と繁栄を追求しながらもそうしないふりをし、まるで自分たちは愛合心と宗教心に満ちた人たちのように装ったりします。今日の本文も、人間がどれだけ利己的な存在であるか、自分の意図はどれだけ巧妙に隠す存在であるかをリアルに見せてくれます。一節はこのように明かしています。そこで彼らは立ち上がり、イエスをピラトの元に連れて行った。イエス様は十字架の死を目前に控えてゲスマイの丘で祈られた後に、宗教指導者たちをはじめ兵士たちと群衆により大祭司の家に連れて行かれました。そこでサンヘドリン議会が開かれました。当時、イスラエルの最高裁判所の役割をしていたサンヘドリンは、 公正な法執行のために裁判を夜には開かず、昼にだけ開きました。しかし、大祭司をはじめ、宗教指導者たちは、イエス様に死刑を宣告するという正しくない考えと、分別力のない間違った判断により、夜中にイエス様を不法的に逮捕し、尋問しました。サンハイドリン議員たちはほとんどが神様に仕える仕事をする人たちでしたが、彼らの考えと判断、行動に神様はおらず、彼らの自らが検事と裁判官となりました。宗教指導者たちと群衆は夜通し、あらゆる侮辱的な言葉でイエス様を嘲笑っただけでなく、イエス様の目を隠して暴力を加え尋問しました。そして日が昇りました。それで彼らはイエス様をピラト総督のもとに連れて行きました。群れがイエス様を告発した罪名はこのようなものでした。二節です。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。群れが無理に告発したイエス様の罪名は三つでした。第一に、我が国民を惑わした行為、つまり民心撹乱罪。第二に、カイザルに税金を納めることを禁じた行為、つまり税金の脱税罪。第三に、自分は王キリストだと言った行為、つまり王偽証罪、または謀反の罪です。実はこのうちの一つに該当するだけでも致命的な罪なのに、イエス様はこの三つとも該当すると告発したのでした。しかしこれはすべて嘘です。イエス様は国民を惑わされたことは一度もありませんでした。イエス様は社会的に阻害され、後ろ指さされる人たちと共に食べて飲みながら彼らに人格的に接してくださり、ハンセン病をはじめ各種の疾病で苦しんでいる人たちを治してくださり、健康にしてくださいました。特に悪霊に取り憑かれた人たちから悪霊を追い出して、家族の元に帰らせてくださり、人生を回復させてくださいました。また、ベツサイダの野原で御言葉を聞いて腹をすかした人たちに、弟子たちは人々を周りの村や部落にやって自ら食べることができるようにさせようと提案しましたが、イエス様は5つのパンと2匹の魚で人々のすかした腹を腹いっぱいに満たしてくださいました。また、宗教指導者たちが送った患者がイエス様を罠にはめるために質問を投げかけたことがあります。カイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか？かなっていないことでしょうか？その時イエス様は、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさいと、国家に対する義務と神様に対する義務を正しく行う人になりなさいと仰せられました。またイエス様はペテロに、ガリラヤ湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚の口を開けると捨てる一枚4日分の賃金が見つかるから、それを私とあなたとの分の税金として納めなさいと仰せられました。ですからイエス様が納税禁止運動を繰り広げたという告発も嘘でした。そしてイエス様が5つのパンと2匹の魚で成人男性だけで5000人、成人女性と子供たちまで合わせたら1万人の人を食べさせてくださった時、人々はイエス様を無理やりに王に立て あげようとしました。そのような力のある人なら、自分たちの経済的な問題を解決してくれることができると考えた彼でしょう。しかしイエス様は彼らを避けられ、お一人で山へ行かれました。イエス様は人々の経済的な問題だけ解決してくださるためにこの地に来られたわけではなかったからです。ですから王になろうとしているという告発も嘘です。実は宗教指導者たちを含むユダヤ人たちはイエス様はローマ帝国に対し敵対的な人物であると告発しましたが、実情は敵対的ではないから告発をしたのです。実際ユダヤ人たちはイエス様のように力のある方がローマに対し敵対的であることを望みました。イエス様が様々な奇跡を行われながら、宗教指導者たちが行う儀式を認められ、ローマに対する納税拒否運動を起こし、自らが王だと主張されたなら、彼らはイエス様を全面的に支持したことでしょう。しかし、イエス様は神様の恵みの流れを防いでいる腐敗したユダヤの宗教指導者たちに対し批判的でした。それに彼らは耐えることができませんでした。三節はこのように明かしています。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラト総督はユダヤ人たちがイエス様を告発した内容の三つのうち最後のことだけを聞きました。この一つだけでもはっきりしていれば十分に死刑を宣告することができたからです。しかしヨハネの福音書によると、ピラト総督がこの質問をしたとき、イエス様も質問で答えられたことがわかります。ヨハネの福音書18章34節です。イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？イエス様はピラト総督があなたはユダヤ人の王ですかと尋ねたことが、ピラト総督自身の質問なのか、それともユダヤ人たちの告発内容による質問なのかと確認されました。もし前者自分の質問だとしたら、それは政治的な王を意味しているので答えは違うになりますが、ユダヤ人が告発したのなら、それは宗教的なメシアを意味しているので答えはそうだになるからです。ピラトは後者の意味で尋ねました。それでピラト総督はイエス様に、あなたは王ですかと尋ねず、あなたはユダヤ人の王メシアですかと尋ねました。イエスは当然その通りですと答えられました。それでイエス様がこの世の王になろうとしていないということを確認したピラト総督は外に出てこのように言いました。4節です。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。ピラト総督は集まった群衆にイエス様に何の罪も見つからないと宣言しました。実際ピラトは総督としてイエス様の過去の業績について決して知らないわけではなかったでしょう。もしイエス様がユダヤ人たちの告発のように国民を惑わし、納税を拒否し、この世の王になろうとしたなら、ピラト総督はユダヤ人たちの告発がある前にすでにイエス様を捕らえに来たでしょう。またピラト総督はユダヤ地方の最高統帥権者としてユダヤ人たちについてもよく知っていました。ユダヤ人たちはローマ帝国に忠誠する人たちでは決してありませんでした。ユダヤ人の中に熱心党がありました。イエス様の十二弟子の中で熱心党員と呼ばれるシモンがこれに属していました。熱心党は韓国で言えば日本植民地時代の独立軍団体と類似した面があります。熱心党ができた決定的な動機は、徴税と徴収を目的に行われたローマ帝国の 人口調査でした。ユダヤ人たちはローマ帝国に対抗して、このような団体を作る人たちでした。そして、ユダヤ社会で最も後ろ指を刺される対象は主税人、税金徴収人でした。彼らがローマ帝国のために働いたからです。このようにユダヤ人たちはローマ帝国を嫌いました。そんなユダヤ人たちがイエス様がローマ帝国の統治に反する行動をしたと連れてきたことは話になりません。それを知っているピラト総督はイエス様に罪が見つからないと言ったのです。ピラト総督はイエス様に質問をする前にイエス様を連れてきたユダヤ人たちに一体なぜ明け方からイエス様を告発するのかとその理由を尋ねました。その時ユダヤ人たちはこのように答えました。ヨハネの福音書18章30節です。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。ここで悪いことの文字的な意味は悪を想像するです。つまり行うすべてが悪だという意味です。実はイエス様を告発するユダヤ人たち自身が悪いことをしているからこのように言っているのです。これに対してピラト総督はユダヤ人たちにこのように言いました。ヨハネの福音書18章31節です。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの立法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。ユダヤ人の群れがイエス様を連れてきた理由が彼らの宗教的な問題であることに気づいたピラト総督は、彼らの宗教法に従ってイエス様を裁くように命じました。するとユダヤ人たちは自分たちには人を殺せる権限がないと言い張りました。ところでユダヤ人たちには本当に人を殺す権限がなかったのでしょうか。私たちがよく知っているように会員の現場で捕まった女に関する話がヨハネの福音書8章に出てきます。その時律法学者たちとパリサイ人たちをはじめユダヤ人たちはその女を石で打ち殺そうとしました。イエス様があなたのうち方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと仰せられなかったならその女はその日命を失っていたことでしょう。また使徒の働き7章にはステファノの話があります。ステファノが伝える神様の御言葉を聞いたユダヤ人たちは後ろめたくて彼に対し悪い感情を持っていました。それでステパノを町の外に連れて行って石で撃ち殺しました。このようにユダヤ人たちには彼らの宗教法に従って人を石で撃ち殺せる権限が確かにありました。それにもかかわらず彼らが人を殺せる権限がないとピラト総督の前で声を上げたのはイエス様に死刑宣告を下し十字架に釘付けて殺せる権限が自分たちはないという意味でした。囚人に十字架の刑で死刑宣告を下せるのはローマ法によってだけ可能であり、ローマ法はローマ総督によってだけ執行することができるからです。ではこのような質問が思い浮かぶでしょう。大祭司をはじめ宗教指導者たちとユダヤ人たちはイエス様を宗教法で死刑に処すことができたのに、なぜ十字架の上で死刑にしようとしたのかということです。なぜ彼らが政治的でないイエス様を政治犯に仕立て上げ十字架の処刑に処そうとしたのでしょうか。それは申命記21章23節の御言葉が実現されるように状況を作り上げるためです。申命記21章23節です。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。 木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。十字架を背負われるためにエルサレムに向かわれたイエス様は、一番最初に神殿で商売をしていた人たちを追い出され、両替人たちの台と鳩を売る人たちの椅子を倒されました。神様は出エジプト記の時から20歳以上の男性たちには毎年半シュケルずつ贖い金を出すように仰せられました。半シュケルは当時の労働者の2日分の賃金でした。その半シュケルを聖なる半シュケルと呼び、会見の天幕の運用に使われました。ところがその半シュケルを出すときに両替人が必要だったのは、その半シュケルをユダヤの、銀のお金に受け取らず、他の貨幣でだけ受け取ったからです。両替人は両替手数料として半シュケルの24分の1を取りました。もし1日の賃金が12万ウォンだとしたら、半シュケルは24万ウォンであり、両替手数料として1万ウォンを受け取っていたのです。イエス様はその人たちの台を倒されました。また神殿の中には生贄として捧げる家畜を売る商人たちもいました。生贄を捧げるために外部から家畜を持ってきたら、検査料を出さないといけなかっただけでなく、検査官たちがあらゆる口実をつけて血管を見つけて、生贄としては不可であると判定をして持ち帰らせました。それで生贄を捧げようとする人たちは、神殿の中で売る家畜を買うしかありませんでした。しかし神殿の外の家畜の値段と神殿の中の家畜の値段がおよそ20倍も差がありました、あったと言います。ですから神殿の外で30万ウォンの羊1匹が、神殿の中ではおよそ600万ウォンで売られていたんです。イエス様はその中でも鳩を売る人たちの椅子を倒されました。神様は羊を生贄として捧げることのできない貧しい人たちのためには鳩を代わりに捧げるようにおっしゃいました。鳩の値段が神殿の外に比べ、神殿の中では20倍も高く売られていました。彼らがあまりにも多く搾取していたので、イエス様は神殿を強盗の巣だと仰せられました。また、神殿の中の店はアンナスの商店と言われていました。当時、現職の大祭司がカヤパであり、彼の首都がアンナスでした。つまり、神殿の中の店は大祭司の家族の事業場だったのです。イエス様の出現が大祭司にとっては自分の地位と経済的な利益に対する挑戦のように思われました。またイエス様の教えは他の誰にもない権威があり、当時の師匠と呼ばれていた律法学者たちの教えとは違いました。それで律法学者をはじめ多くの宗教指導者たちは、イエス様を自分たちの既得権を揺るがす目の敵のような存在として思っていました。それでイエス様を殺しても普通に殺すのではなく、手段と方法を問わずイエス様を木の上十字架にかけて殺して、イエス様が神様に呪われて死んだものであることを世界中に公表することで、イエス様が神様から来られた方ではないことを明らかにしようとしたのです。また、 そうしてこそ、イエス様の教えもすべての無価値になって、イエス様が亡くなられた後に従う人がいなくなるからです。彼らはユダヤ人たちが神様に呪われたものとは決して関わらないということを誰よりもよく知っていたからです。大祭司を含む宗教指導者たちと邪悪なユダヤ人たちはイエス様を神様に呪われた存在に慕ってあげるために何としてでも十字架につけようとしています。そして彼らはついにその目的を達成します。しかし彼らは知らなかったでしょう。イエス様は全人類の代わりに十字架で刑罰を代わりに受けられ、死を打ち負かし復活されることで彼らが作り上げた自称王キリストではなく、実際に永遠なる王のキリストであられることを見せてくださるという事実をです。それでイエス様は悪い人だと主張したユダヤ人たちには十字架が死と呪いの象徴でしたが、私たちには十字架が救いと復活の印となったのです。イエス様は大祭司を含む宗教指導者たちと邪悪なユダヤ人たちによって国民を惑わす者にカイザル皇帝には税金を納付することを反対した反体制主義者に、さらに自称王だと主張し、王を詐称する者、謀反を企てる者になり下がりました。それでも、十字架にかかるまで従われることで永遠の救い主と勝利者になることができたのは、それが神様が望まれた道だったからです。このようにどのような状況でも神様の御言葉と神様の御心は中断されることがありません。それで神様はすべてのことを働かせて益としてくださる方であることを信じる人はいつでも望みどの中にあり、どのような状況でも神様の御心に従うことができ、自分の人生の場で神様の通路となることができます。そしてその人は永遠の勝利者となります。主のようにです。お祈りいたしましょう。父なる神様、エフェソでアルテミス神殿の模型を作って売っていた人たちは豊かな生活をしていましたが、パウロが伝える神の御国の福音により、自分たちの収入が減っていき、豊かさが縮小するのではないかと、戦々恐々としていました。そして、巧妙な言葉で、自分たちの意図を飾って人々を扇動しました。私たちも、私たちの考えと言行が違う風に出てきたりします。私たちの中心がいつでも神様に向かい、人に仕えるようになるようにしてください。イエス様はピラト総督に連れて行った大祭司たちをはじめ、宗教指導者たちと群衆は、自分たちの宗教的な既得権を守り、自分たちを引き立たせ、世俗的な欲望まで追求するために嘘の内容でイエス様を告発しました。私たちも主を信じて従うと言いますが、私たち自身と私たちの欲望が中心になる時が少なくないことを告白します。私たちの心や私たちの欲望のために主を利用しようとする愚かさから脱し、私たちが主を扱おうとせず、私たちが主に扱わなけられなければならないという事実を一瞬でも忘れないようにしてくださり、一生主についていき、従えるようにしてください。父なる神様、この世はいつでも悪に満ちているようで、悪が善を勝ち誇っているように見えても、神様が神様の方法で、神様の人を通してこの世を新しくしてくださることを信頼できるようにしてください。 表面的にはイエス様が不当な言いがかりと不法によって十字架にかかって亡くなられたように見えますが、実はそれが神様が計画された救いの道であったことを忘れないようにしてください。そして私たちの人生の場で全てを働かせて益にしてくださる神様を信頼し、私たちの人生の場が神様の御心を成し遂げる通路となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。